第2週、キリストはその行為が天敵に支配されている方、私たちの牧者、私たちの安息、種まくものである。バーズアイビュー、ローマ数字1、キリストはその行為が天敵に支配されている、彼の衣の房、肩として掲示されています。マタイ9章20節、すると見よ、12年間も出血に苦しんでいる女が、後ろから近づいて彼の衣の房に触った。21節、彼の衣に触りさえすれば私は癒されると心の内で言っていたからである。22節、イエスは振り向き彼女を見て言われた。娘よ、元気を出しなさい。あなたの信仰があなたを癒したのです。するとその時からその女は癒された。A、キリストの衣は彼の義なる行為を象徴し、房は天的な支配を象徴します。イスラエルの子たちに語って、彼らが世々にわたって衣の裾に房を作るよう、またその裾の房に青い紐をつけるように告げなさい。それはあなた方のための房であって、あなた方がそれを見るとき、エホバのすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、あなた方の神に対して聖なるものとなるためである。民数記15章38節から40節。1、紐は縛ることを象徴し、青は天敵であることを象徴します。2、ですから青い紐は神の子供たちとして、私たちの行為と振る舞いが美しくあるべきであり、天的な統治と制限と規制との支配、管理、拘束のもとにあるべきであることを象徴します。B、衣は人の振る舞いにおける美徳を象徴します。主の衣は彼の人生における彼の完全な振る舞い、彼の人生の美徳の完全さを象徴します。C、主イエスの人生の美徳には癒す力がありました。ですから病んでいる女が彼の衣の房に触れたとき、彼の美徳の力が彼女へと出て行き、彼女は癒されました。D、キリストの天敵に支配されている行為から癒す力となる美徳が出てきます。E、主の衣に触れることは、実は主の人生の中の主に触れることでした。主の人生の中に神が具体化されていました。そのように触れることによって、彼の神聖な力が彼の人生の完全さを通して、彼に触れた者の中へと注入され、それは彼女の癒しとなりました。F、近づきがたい光の中に住む神が、奴隷救い主の中で、彼の人生を通して彼女の救いと享受のために触れることのできるものとなりました。G、押し迫る群衆は奴隷救い主から何も受けませんでしたが、彼に触れたものは受けました。ローマ数字2、主イエスは私たちの牧者であり、私たちは彼の羊です。A、彼は私たちを牧養する初期の段階において、私たちに緑の牧場としてのキリストと憩いの水辺としてのその霊を享受させます。詩篇23編1節、エホバは私の牧者であって、私には欠けるものがありません。2節、彼は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水辺にと私を伴われます。B、彼は私たちを牧養する第二段階において、私たちを義の道で復興し、作り変えます。詩篇23編3節、彼は私の魂を回復し、彼の皆のために私を義の道に導かれます。C、彼は私たちを牧養する第三段階において、私たちが死の影の谷を歩いているとき、私たちに復活した霊なるキリストの臨在を経験させます。詩篇23編4節、たとえ死の影の谷を歩いても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの棒とあなたの竿、それらが私を慰めます。D、 彼は私たちを牧養する第四段階において、私たちに復活したキリストをさらに深く、さらに高く享受させます。詩編23編5節、あなたは私の前に、私の敵の前で宴席を設け、私の頭に油を塗ってくださいます。私の杯は満ち溢れています。1. 主は私たちの前に、私たちの敵の前で宴席を設けます。2. 主は私たちの頭に油を塗り、私たちの杯は満ち溢れています。詩編23編5節には、三一の神がおられます。御子は宴席であり、その霊は塗り油であり、御父は祝福の源です。E、彼は私たちを牧養する第五段階において、私たちにエホバの家で神聖な良きものと慈愛を生涯にわたって享受させます。詩編23編6節、私の命の日の限り、必ず良きものと慈愛が私を追いかけてきます。私は日々、いつまでもエホバの家に住みます。1. 霊なるキリストの有機的な牧養のもとで、私たちの命の日の限り、良きものと慈愛が私たちを追いかけてきます。私たちは日々、いつまでもエホバの家に住みます。スモール A、良きものはキリストの恵みを指しており、慈愛は御父の愛を指しており、追いかけてくることはその霊の交わりを暗示しています。こうして、御子の恵み、御父の愛、その霊の交わりが私たちと共にあります。スモール B、手順を経て究極的に完成された三一の神に対する享受は、私たちを神の家、キリスト、紹介、私たちの霊、新エルサレムにおける神に対する享受に導き入れます。私たちは神の家に私たちの命の日の限り、現在の時代、来たるべき時代、永遠において住みます。2. 私たちが命の日の限り、神の家に住むことを追い求める必要があるのは、以下のことのためです。スモール A、神の麗しさ、愛らしさ、楽しさ、喜ばしさを見つめるため。スモール B、神に尋ね求めて、私たちの日常生活のすべてのことを神に確かめるため。スモール C、神の避難所にかくまわれ、私たち自身を神の天幕の隠れ場に隠すため。スモール D、神によって挙げられ、頭が高く持ち上げられるようにするため。スモール E、喜びの叫びの犠牲を捧げ、神の栄光のために神に向かって歌い、詩を歌うため。ローマ数字3、主イエスは私たちの安息です。A、すべてロークし、重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。マタイ11章28節。1. ここで述べられているロークは、立法の戒めや宗教的規定を守ろうと努力するロークを指しているだけでなく、何かの働きに成功しようとして奮闘するロークのことも指しています。このようにロークする人は誰でも常に重荷を負っています。2. 安息は立法や宗教、あるいは働きや責任のロークと重荷から解放されることを指しているだけでなく、完全な平安と全く満足も指しています。B、私は心の柔和な減り下ったものであるから、私の首輝を追い、私から学びなさい。そうすれば、あなた方は魂に安息を見出す。なぜなら、私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。また、11章29節から30節。1. 主の首輝を追うとは、御父の御心を取ることです。それは何かの働きによって規制されたり、制御されたりすることではなく、御父の御心によって拘束されることです。2. 主はそのような生活をし、御父の御心以外の何も考慮しませんでした。彼はご自身を完全に御父の御心に服従させました。 ですから主はご自身から学ぶようにと私たちに求めているのです。3、彼から学ぶとは、外側で彼を模倣することではなく、主の首引き、神の御心を追うことによって私たちの霊の中で主を複写することです。神の御心は私たちの首引きとならなければなりません。私たちは自分の首をこの首引きの中へと入れて、彼の複製とならなければなりません。4. 主の首引きを追い、彼から学ぶことによって、私たちが見出す安息は、私たちの魂のためです。それは性質において内側の安息であり、何か外側のものだけではありません。5. 主の首引きは御父の御心であり、彼の荷は御父の御心を遂行する働きです。そのような首引きは追いやすく、良い、親切な、柔和な、温和な、楽しいを示し、困難な、過酷な、辛い、苦しいの反対です。また、そのような荷は軽く、重くはありません。ローマ数字4、種まく者は、主イエスの素晴らしいパーソンであり、まかれた種も三一の神の舞台下としての主ご自身です。マタイ十三章三節、彼は多くのことを彼らに例えで語って言われた。見よ、あの種まく者が種をまきに出かけた。ええ、私たちは種まく者であるキリストがご自身を命の種として人の中へとまくというビジョンを見る必要があります。このビジョンは主の回復の心臓部です。なぜなら、それは主の心の願いと関係があるからです。B、彼が願っているのは、彼が彼の選ばれた民である私たちの中へと入ってきて、ミングリングの方法で私たちの命となって、ご自身を私たちの要素とならせ、私たちを彼の表現とならせるということです。C、キリストの中で再生され、神の命を持っている信者たちは、神の耕された地であり、神の新創造における農場です。それはキリストを成長させて、神の建造のためのたっとい材料が生み出されるためです。D、聖書によれば、成長は建造と等しいのです。これが起こるのは、私たちの内側の命の神聖な種が成長することによります。コロサイ2章19節、頭に結びついていないのです。この方から体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。E、エペソ3章17節が掲示しているのは、三一の神が私たちの中へと入ってきており、要素としてのご自身をもって、また、材料としての私たちからのものを持って、建造の働きを行うということです。これは、マタイ13章の種まく者の例えによって、霊唱されています。エペソ3章17節、また、キリストが信仰を通して、あなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように、また、あなた方が愛の中に根差し、土台付けられ、1. 主は土壌である人の心の中へとご自身を命の種として撒きます。それは彼が成長して彼らの中で生き、彼らの内側から表現されるためです。2. 種は土壌の中へと撒かれて、土壌の養分を持って成長します。その結果、生み出されるものは種と土壌の両方からの要素の構成物です。3.私たちの内側には神によって創造された養分があります。それは神が私たちの中へと入ってきて、私たちの中で成長するための備えです。神聖な種のために、神は人の養分を持つ人の霊を作り、土壌としての人の心も作りました。4. 私たちが命において成長する速度は、神聖な種にかかっているのではなく、どれだけ多くの養分を私たちがこの種に与えるかにかかっています。私たちが養分を供給すればするほど、種はますます早く成長し、ますます繁茂します。5. もし私たちが自分の魂の中に、天然の人の中にとどまるなら、 神聖な種の成長のための養分は何もありません。しかし、私たちが内なる人の中へと増強されるなら、また私たちの霊に注意を払い、私たちの霊を活用するなら、養分が供給されて、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ります。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。6、もし私たちが命の種としての主に私たちの内側で成長していただき、私たちの満ち満ちた教授となっていただきたいのであれば、私たちは主に完全に開き、主と協力して私たちの心を徹底的に対処しなければなりません。7、一方で神は要素としてのご自身をもって私たちを増強します。もう一方で私たちは養分を提供します。これら二つのことを通して、キリストにある神は私たちの全存在の中で、彼の内在的な建造、彼のホームの建造を遂行します。アーメン。